新型肺炎、湖北省からの外国人入国拒否。WHO が新型コロナウイルスによる肺炎に対して緊急事態宣言を出したことを受けて、日本政府は1日から入管難民法に基づいて、日本に入国する直前の2週間以内に湖北省に滞在歴がある外国人、そして滞在歴に関わらず湖北省発行の中国旅券所持者も入国を拒否して水際対策を強化しています。世界62カ国で中国からの渡航者に対して何らかの入国制限措置を導入しています。現在日本国内の感染者数は20人で、週末千葉県内のバスガイドの感染者が奈良県の男性バス運転手から3次感染した可能性があることも分かりました。今朝は WHO の緊急事態宣言や国としての対策、そして個人の対策まで専門家に伺ってまいります。 WHO 国立感染症研究所感染症情報センターを経て、感染症や公衆衛生を専門にしている医師で、川崎市健康安全研究所所長、岡部信彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、いろいろとお話を伺っていきたいんですけれども、はい、日本時間の1月31日、WHO が緊急事態を宣言しました。これについてはですね、何が最終的な決め手になったんでしょうか。
多分その延期を一回してるわけですけれども、はい、まあ、その時点では確かに情報が不足しているということで、科学的な判断するためにはある一定の情報が必要なんで、多分それを促そうというような意味があったんじゃないかと思いますけれども、これは本人に聞いてるんじゃないんで、ちょっと分かりませんけれども、推測ですけれども。
タイミング的にどうなんですか、遅かったっていうことは言えるのでしょうか。
いや、やっぱりその病気の軽重とかですね、それから広がり具合とかいうのを見て、あんまり早く判断すると、これやっぱり相当、現実に今パニックに近い状態になってるわけで、それをあんまり早く出したくないっていう気持ちも当然あったと思うんですね。そしてその、あの時のその、今決断しないっていうことには、妥当だなと思ってたんですけれども。
なるほど。はい。この宣言に関してですね、WHO のテドロス事務局長はですね、感染封じ込めに非凡な手段を使った、中国政府は称賛されて叱るべきだと記者会見で、中国へ賛辞を送ったわけなんですけれども、私ちょっと聞いてて相当強い違和感を持ったんですけどね、果たしてその通りに受け取って、中国の、対応はその通り受け取っていいものなんでしょうか。
メッセージの出し方っていろいろあると思うんですけれども、少なくともウイルスの情報を早く公開したというのは、これは素晴らしいことだと思うんですね。そのおかげで、そのウイルス、患者さんのいない日本でも、例えばタイでも韓国でも、すぐに診断ができることになったというのは、今までの科学よりもずっと進歩した、公開するということでは、僕はそこは賞賛に値すると思うんですね。ただ、そこからあとは、疫学的情報が非常に遅かった。遅いなという感じがあるのと、その時に、北風を選ぶか太陽を選ぶかっていう一つのデシジョンじゃないかと思うんですけれども、
今お話にあった疫学的情報ってのは一体どういう情報なんでしょうか。
すいません、患者さんの、例えば年齢とか性別とか、
なるほど、
どういう状態の方か、重いのか軽いのかですね、そういうようなことの情報が入ってくると、すごく私たちとしては助かるわけですけれども、
専門家の方から見て非常に有益な情報だということなんでしょうね。
はい、それによって対応は随分変わってくると思うので、
今月からですね、湖北省発行のパスポートを持つ中国人などが入国拒否というね、そういう措置が取られるようになりましたけれども、こうした水際作戦についてですね、専門家の立場から見て、これ一定程度のやっぱり効果があるというふうに考えていいものなんでしょうか。
いやー、そこは難しいところだと思うんですけど、私一定の数が国内に入ってきている以上は、水際をあまり強化する、これにも相当な労力とお金もかかるわけで、
なるほど、
そうだとすると、その分早く、軽症の患者もたくさんおられるんで、そうだとすると医療体制の整備っていうことをちゃんとやらないと、今 の例えばウーハンの様子なんか見ると、もう本当にパニック状態になってるわけですよね。少なくともその患者さん、あるいは患者さんになった人たちが落ち着いて、医療を受けて、そして、 もちろん必要な場合には隔離で別のところに行っていただかなきゃいけないんですけれども、まあ、そういうことが落ち着いてできる体制を早く作った方がいいと思いますね。
はい、今日のね、このコーナーの冒頭で申し上げたように、日本国内で3次感染が疑われる患者が、まあ、発生していると判明したわけなんですけれども、このことからこの新型コロナウイルスについて、どんなことがわかるんでしょう。この3次感染って何か意味があるものなんでしょうか。
まあ、特定のところに行けば打つ、特定のところで移るならばそこに行かなければいいし、あるものに触らなければいいんですけれども、それは人から人に移っていく間に、感染源となるのがよくわからないときがあるわけですね、元が。まあ、例えば風邪でもインフルエンザでも、誰に移ったか、誰から移ったかってよくわからないわけですから。最初のうちはあの人っていうのがあるけれども、その後になるとバラバラになってくるわけですね。ただ一方では移った患者さんの多くは軽く済んでるんですよね。
なるほど。
そこも冷静に見ていかないと、あまり誰から移るかわからない、わかるとすぐ肺炎になる、肺炎になると死亡するっていうふうに結びついちゃうからみんなびっくりすると思うんですけれども、もう多くの人は特に海外で感染してる人は一人亡くなったっていうのはありますけれども、しかし大半はもう、軽く済んでるわけですから、まあ、そこはきちんと様子を見て、それで、判断した方がいいと思うんですね。
ただその一方でこの三次感染含めてね、副次感染になってくると、やっぱり我々一般市民もですね、このウイルスに関して相当警戒していかなきゃならないと思うんですけどね。このウイルスに感染しないために私たちは一体何をしたらいいんでしょうか。
まあ、呼吸器感染とした共通の部分があるので、例えばインフルエンザの時の注意とかですね、それこそ風邪をひいた時の注意、まあ、そういう一般的な注意が一番重要じゃないかと思います。それから、まあ、加えてあんまりその下痢をしてるっていう症状はないんですけれども、しかしそのコロナウイルスって時々便から出るっていうようなことはあるので、下痢に対する注意っていうと、これはノロウイルスと同じような注意になるので、結局、まあ日常 の、 普通の注意の手を洗いましょう、あるいは適当にうがいをやるとかですね、マスクも適当につけるというようなことはやはり感染症対策の基本としては重要なので、それともう一つ、もし、例えば糖尿病の具合が悪いとかですね、例えば腎臓の調子が悪いんだ、腎臓の調子が悪いんだという方はやっぱりきちんと治療を受けていい調子になるべく持ってっていただくとリスクとしては減ると思うんですね。
そういう病気にかかっていらっしゃる方が感染した場合重症化するっていうね、そういう動きもありますしね。
そうですね、まあ、より重症化しやすい、皆さんもそうなるわけじゃないので、びっくりすることはないと思うんですけど、でも普段からそういう、まあいい調子に持っておくということはとても大切だと思うんですね。
国立感染症研究所が週末、患者のサンプルからウイルスそのものを分離して培養することに成功したというふうに発表をしましたけれども、この今後ワクチンや薬などへ の、 その応用というのはどんな道筋でできてくるんでしょうか。
まあ、今まで の、 検査は仮想の、まあ、仮に、ウイルスの、まあ、分子の配列とかそういうのを見て、人工的に作ってたわけですけれども、まあ、本物がある、つまり患者さんからウイルスそのものが出てきたってのは大変ありがたいので、これがあればまあ、いろいろ例えば、まあ、薬の開発であるとかワクチンの開発であるとか、あるいはその検査法の迅速化とかですね、そういうものにとても助かるというより、これ必須ですから、これが出てきたというのはいいニュースだと思うんですね。ただそれが今日明日できるわけではないので、これは研究を、まあ、早急に進めるという意味ではスタートラインについたってことが言えると思います。
はい、この時間は川崎市健康安全研究所所長岡部信彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。